アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォマーケティングの提供でお送りします。
こんにちは、ポロです。今日はですね、富士見のポッドキャストというテーマでお話ししていきます。最近ですね、すごく大きなニュースがあって、それ何かっていうとですね、 TikTok が2025年の4月にアメリカで、ね、完全にバンされる可能性があるというね、ニュースが出てます。で、1年ぐらい前にですね、メインチャンネルとか YouTube の方で、TikTok の落日っていうね、エピソードを上げたんですけど、当時ですね、アメリカがね、その TikTok をもうバンするかもしれないみたいなね、ニュースが出ていて、確かモンタナ州はね、もう完全にバンされてるんですけど、で、そういう形になっていくとね、TikTok がもうどんどん廃れていくんじゃないかみたいなエピソードを1年ぐらい前に上げたんですよ。ちょうどね、昨日それ見返していて、で、やっぱりね、その、僕はその TikTok がもうどんどんね、やばいですよって、こう、世界の動きとしてはね、こうなってますよって言ってる、同タイミングぐらいで、とある会社がですね、ね、これから伸びるのは TikTok だ、みたいなこと言ってたから、ちょっと思わずずっこけたみたいなね、そういう話をしてたんですけど、やっぱりアメリカってね、世界でも一番大きな市場だと思うんで、そこから TikTok が使えなくなるっていうふうになると、ね、おそらくかなり広告主が撤退すると思うんですよ。広告出しても全然ね、その売り上げにつながらないとかっていうんであれば、広告主が撤退する。そうすると TikTok、バイトダンスですね。バイトダンスの収益が落ちて、プラットフォームも維持できなくなるみたいなね、感じになると思うんで、完全に消滅はしなくても、かなり下火になる可能性は高いわけですね。で、アメリカが出した条件を飲まなければ、来年の4月、2025年の4月にバンされてしまうと。そうすると必然的に他の国のね、TikTok も煽りを受けることになると思うんで、どんどんね、こう、廃れていくのは時間の問題なんじゃないかなというふうに、思ってるわけですね。だからこそ、そのね、プラットフォームに依存するっていうのはものすごく危険なわけですよ。そこだけで何か発信している場合、そのプラットフォームと一緒に共倒れすることになるわけですね。TikTok が消滅、もしくは全く使えない。だから一昔前のミクシーみたいな感じになったら、で、そこまで積み上げてきたものが一切もう無駄になってしまうとかね。他にも、ゼロからまた情報発信を始めないといけないっていうふうになるんで、そういうのは非常にリスクがあるわけですね。それこそ Facebook とかも、これ収録してる最近で、日本でもね、その著名人の名を語った詐欺みたいなのがね、横行していてみたいなニュース出てますけど、ああいうことが出るとね、やっぱりこうユーザーがどんどん離れていく、そのプラットフォームに対してマイナスなイメージを持つから、利用者がね、減っていくわけですね。そうすると、プラットフォームも困るわけだし、あれぐらい規模の大きな会社になると、やっぱりちょっとしたことがね、ものすごく大打撃になって一気に倒れてしまうみたいなことがあるわけだから、特定のプラットフォームに依存するっていうのは非常に危険なわけですね。じゃあ、ポッドキャストはどうなのかっていうと、ポッドキャストっていうのはプラットフォームではないんですね。そういう仕組みだから。例えばテレビっていうものだったり、ラジオっていうもの、フジテレビとかね、日本テレビとかあるじゃないですか。それがプラットフォームですね。いわゆる、この情報発信における。でも、このテレビっていう仕組み自体はなくならないみたいなね。ポッドキャストも一緒だと思うんですよ。Spotify、Apple とかね、Amazon とかありますけど、仮にそれらのプラットフォームが消滅してもですね、このポッドキャストって仕組み自体はなくならないんですよね。だから、このポッドキャストを配信していて、そういうプラットフォームと一緒に共倒れするみたいなことは、あんまり考えづらい。それこそ、この業界の流れを見ていて、アメリカの場合ですけど、ポッドキャストの、ね、利用者ってのは本当に年々拡大してる。それも若い世代の人がね、すごい聞くようになってるっていう、データもあるんで、今後むしろこう伸びていく可能性の方が高いわけです。で、仮にそのね、プラットフォームが消滅したとしても、それでポッドキャストね、聞く人が減るかっていうと、そうじゃないと思うんですよ。近年で言うと、例えば、本当にね、子さんのポッドキャスト、スティッチャーっていうのがありますけど、スティッチャーがもう完全にサービスを停止してね、ポッドキャストを聞けなくなったりとかしましたし、最近で言うとね、日本人でも馴染みがあるのが、Google ポッドキャストですよね。がもう完全に、配信になって YouTube ミュージックにね、こう移行されたと。じゃあ、Google ミュージックじゃないわ。Google ポッドキャストを聞いてる人が、じゃあもうプラットフォーム使えなくなった。Google ポッドキャスト使えなくなったから、ポッドキャスト聞くのやめようって、どれぐらいの人がなったかってことですね。一部そういう人も当然いるとは思うんですけど、じゃあ他のね、そういう Spotify なり、それこそ YouTube Music でね、聞こうってなる人の方が大半だと思うんですよ。だからどっかのプラットフォームが消えたとしても、結局それの代替となるようなものがあればですね、そのまま聞き続けてくれるみたいなことになるんですよね。 だからポッドキャストってのは基本的にただの仕組みだから、どっかのプラットフォームが消滅してもこの仕組み自体が消えるってことは基本的にないと思うんですね。で YouTube とかっていうのは仕組みというよりもプラットフォームで、 YouTube が消えたらもうそこにね出てるコンテンツが全部消滅してしまうわけですけど、ポッドキャストにはそれがないんですね。だから非常にそういう、まあ、プラットフォームと心中するリスクっていうのが低いわけです。だからどこで発信するのか、今後の将来的なことも見据えて、特に SNS なんていうのはね、まあ、今後さらに伸びていくってなかなかこう考えづらい。むしろもう飽きてきてる人が多いんで、離れていく人の方がね、多いんじゃないかなと。で、そういうものに飽きた人が、まあ、新たなですね、メディアを探して、こういうポッドキャストを聞いたりとかね。まあ、SNS とかってこう薄い情報が多いから、あんまためにならないとかね。っていうところがあるんで、やっぱりこういうポッドキャストをね、聞くようになったりとかっていう人もまあ増えてくると思いますし、だからそういったところも見据えて、どこの媒体で発信するのかってことです。だからまあ、ブログみたいなもんですね。ブログっていう仕組み自体はなくならないと思うんですよ。アメブロとかワードプレスとか、まあなんかハテナブログとかね、ノートとかいろいろありますけど、まあ、それぞれ、一つ、それぞれの、そういったもの、プラットフォームが、なくなる可能性というのは当然、まあ、考えられるわけですけど、じゃあそのブログっていう仕組み自体が消えるかって多分ないんですよね。だからそういったことを見据えて情報発信をする。やっぱこのリスクをね、まあ、リスクヘッジじゃないですけど、見据えた上で発信をするっていうふうにしないと、特定のプラットフォームにね、依存することがどれだけ危険かっていう、まあそれこそもう TikTok なんか時間の問題だと思うんで、ね、遅かれ早かれ、まあ、どんどん消えていくんじゃないかなと。まあ、そのアメリカがね、完全に使えなくなるという煽りを受けて、一気に規模が縮小されてね、媒体が廃れていくみたいな感じになると、ね、むしろこれから伸びるというよりも、これからどんどんね、もう衰退していくみたいな感じになっていくんでね。まあ、そういったところも考えながら情報発信をするっていうのはすごく大事だし、やっぱり複数の媒体で情報発信をするっていうのはね、そういう意味においても大事なわけですよ。どっかの媒体がダメになっても、それで完全に自分がゼロになるわけじゃなくて、まあ、他の媒体でね、なんとかそっちへやっていくことはできるみたいなことになるわけだから。だから今の時代っていうのは、もう複数の媒体で情報発信するってのは当たり前だし、まあ、最低でも3つぐらいですね。3から5ぐらいの媒体で発信するっていうふうにしないと、まあ、投資とかでもよく言われますけどね、1つのバスケットの卵全部入れるなみたいな話をされますけど、まあ、そういうことが十分に考えられるわけですね。個人的にはメタもちょっと危ないんじゃないかなとかってちょっと感じたりしてるんですけど、まあ、そういうような形で今安泰であれだけね、こう世界でもトップクラスのね、企業だったとしても今後どうなるかわからないとかってね、ふうに考えるとちょっとね、じゃあどこでどうね、立ち振る舞っていくのかってところも考えないといけない。ってなった時に特定の会社とかに依存するようなね、ものではなくて仕組みですよね。テレビとかラジオって仕組み。テレビ局がなくなってもテレビって仕組みはなくならないとか、ラジオ局が消滅してもラジオって仕組み自体はなくならないとか、まあそういうような感じですね。にしていくと、まあリスクもね減っていくし、せっかくここまでこうずっとね、情報発信してきたのに、それが全部消滅してなくなってね、しまうっていうのは非常にもったいないわけじゃないですか。だったらそうならないようにしていくっていうのは大事だと思いますし、まあポッドキャストってのは RSS フィードでね、まあそれぞれのこうディレクトリに配信できるんで、まあ、新しいポッドキャストができればそこに、ね、RSS 貼るだけで勝手に配信されるわけだし、まあ、本当にたくさんね、20個ぐらいそういうポッドキャストのアプリとかね、があるんで、まあね、どっかのところが消えてもあんまり痛くないわけですよね。だからそういったことも考えて、やっぱりポッドキャストっていうのは、まあ、情報発信のメディアとしては、ね、非常に優秀だなというふうに思うんですね。まあちょっとね、今回は TikTok とかやってる人にはね、まあ耳の痛い話だったかもしれないんですけど、やっぱりそういったところ、将来的なところも考えて、このメディアは今後伸びていくのか、廃れていくのかとかってところも考えてね、どこで発信するのかって決めないと、これからどんどん廃れていくとか衰退していくみたいなところで発信していてもね、やっぱりまあ3年後、5年後とかね、あんまりいい状況にはならないと思うんで、まあ、それも見据えた上でやるっていうのはすごく大事ですし、まあそういったものっていうのはね、世界の動きを見ていたりとか、世の中の動きを見ていると、ある程度予測はできると思うんで、ポッドキャストなんかは、まあ今後は伸びてくる可能性の方が圧倒的に高い。実際まあアメリカは今伸びてますからね。まあその何年か遅れて日本にもやってくるっていうふうに考えると、まあ日本でも今後ね、ポッドキャストは伸びる可能性が高いんで、なので、まあ今のうちからしっかりとね、そういった基盤を作っておくっていうのはね、 必要になってくるんじゃないかなと思います。